耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは普段定年や老後をどのくらい意識していますか？最近はね、定年の年齢を引き上げる企業も増えてきたんですが、年金についても何かと不安があるこの現代では、仕事を辞めた後のお金のやりくり、これなかなかシビアになってきてるんですよね。生涯現役でいける職業の方でも、年を取ればね、体力が落ちますから、そういう職業に限って体力イコール収入だったりしてね、結構不安がある方も多いんじゃないでしょうか。それより何よりやっぱり会社勤めの方ならね、もっともっと心配だと思います。老後、定年後、そこで今回はですね、定年後に苦労しないようにするためにはどうすればいいのか、そんなテーマの一冊をご紹介したいと思います。若い方もぜひ聞いてください。では行ってみましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は集英社より出ております、日経ベリタス編集部長、どうする定年、50歳から巻き返し、まだ間に合うマネー対策という本です。こちらの本、日本経済新聞社の週刊投資金融情報誌日経ベリタスで2013年3月から2014年8月までに78回連載され、好評を博しました人生いろいろ、人生50/50と書いて人生いろいろと読むんですが、こちらの連載を加筆修正してまとめた一冊です。でこの本のテーマはですね、まんまなんですけども、50歳から考えるマネープランということで、全編ストーリー仕立てになっているのが特徴です。なのでね、実感を持って、マネー対策、マネープランについて考えていくことができます。で本の中のストーリー、メインになっていくのはですね、架空の大手企業山谷電機に同期で入社して50歳を迎えた3人の男女です。1人は順風満帆な会社人生を送り、会社役員の地位まで上ることを視野に入れて働いている計り順平、そしてもう1人は雇用機会均等法施行時に入社し、山谷電機で初の女性部長になりバリバリ働いているお一人様キャリア、高根花代。最後の一人は仕事も私生活もマイペースで50歳で課長職という平凡なキャリアの楽天家、風任せ成り行き、この3人です。でこの3人なんですが、考え方も家庭環境も経済状況も全く違うんですね。その3人がある日、会社が行うセカンドキャリア研修というものに出席することになります。この研修ではエンプロイアビリティというものについて説明されるんですが、一体何なんでしょうか。まずはそのシーンをドラマにまとめてみましたのでお聞きください。
研修が行われるのはここか。部屋に入ると見慣れた顔と目が合い、会釈を交わした。山谷電機初の女性部長に上り詰めた高根花代だ。若い頃は男性社員の憧れの的だったが、独身を貫いているバリバリのキャリアウーマンだ。
お、純ちゃんじゃないか。あ、いや、はかり部長か。お、そうだ、この写真見てよ。うちの娘かわいいだろう。
まったく能天気でいいよな、風任せ。この子が二十歳になった時、お前は一体いくつなんだ。
まあまあ、見てくれって。
同期とそんな話をしているうちに研修は始まった。
皆さん、ご自分のエンプロイアビリティ、エンプロイ、雇用、アビリティ、能力、つまり雇用能力をどう考えていますか？終身雇用も今は昔。50歳を過ぎて会社に居場所を求めるなら、エンプロイアビリティを磨くことは必須です。このことを考えるのに必要なのは逆算です。順を追って説明していきましょう。
講師はそう言って、ホワイトボードに逆算の方法を書き出した。1、あと何年生きられるのか。2、それにはいくらお金がかかるのか。3、年金はいくらか。4、退職金、 貯金を勘案していくら足りないのか。5、では何歳まで働く必要があるか。6、その年まで働くエンプロイアビリティは。
急にそんなこと言われてもわからんよ。
2年前に娘を授かったばかりだし、老後資金どころじゃない。子供の養育費と親の介護負担が同時に来るのかな。
私の場合はマンションの住宅ローンはあと4年で終わるし、今3500万円まで増やした金融資産、国際分散投資しているあれが約 5% で回れば、60歳の時点で5700万円か。ま、いいペースね。
俺はこの会社の役員になるつもりだ。役員や社長の場合、一般社員とは定年についての就業規則が違う。うちは社長には定年ないしな。
皆さんそれぞれにお考えになることはあるでしょうが、模範回答はこんな感じです。まず1つ目、あと何年生きられるのか。厚生労働省の平均余命によると、60歳男性は定年後約23年、女性は約28年となっています。2つ目、それにはいくらお金がかかるのか。総務省の家計調査によると、夫婦2人の場合、その間にかかる生活費は社会保険料などを含んで約28万円、所要額はざっと9000万円で、ゆとりのある生活を望むならざっくり1億円という数字になります。一方、3つ目の年金はいくらかですが、会社員と専業主婦のモデル世帯の現在の水準で月約22万円、65歳から受給開始だと年金で賄えるのは約5000万円。そして4つ目、退職金貯金を勘案していくら足りないのか。退職金の相場は1000万から2000万円。所要額の9000万円から年金、退職金の額を引くと、2000万円から3000万円程度定年までに確保したいということになるんです。
というわけで、ドラマその1をお聞きいただきました。50歳になるとね、定年後を見据えた上でのキャリアプラン、マネープランを持たないといけないというのが、まあ、非常にわかりやすくね、金額なんかも設定されてましたから、まあ、皆さんも実感を持って聞けたんじゃないでしょうか。で、まあ、この本の面白いところがですね、このはかり、風任せ、高根の3人の考え方の違いなんですよね。山谷電機の役員社長になることを考え、出世街道をひた走っているはかりは、まあ、この先も働き続けることを考えているので大きな不安は感じていません。またお一人様キャリアの高根は、この時点でしっかりと資産運用を進めて、この先どう運用していけばいいのかまで考えられています。そして一方、風任せさんノープランです。まあ、これを聞いてね、ダメだな風任せはと思った人もいるかもしれませんけど、これ一言じゃないんですよ。この本ではまあストーリーの要所要所に関連のある数字のデータが出てくるんですが、まあ、このトピックスで関連がある数字がですね、 39.2% というものがあります。この数字皆さん何だと思います？実はですね、将来の生活設計ありの割合なんです。そう、将来の生活設計ありの人が 39.2%、 つまり6割ちょっとの人が将来を具体的に考えて経済的準備をしていないんだそうです。ということで、6割ぐらいの皆さん、まあ、大体ですね、大なり小なり風任せさんと同じってことなんですよね。で、このセカンドキャリア研修を皮切りにですね、このはかり、風任せ、高根をメインに、その家族や部下たちのエピソードを通して、この本では貯蓄、投資、介護、住宅、相続という5つのテーマで老後を見据えたお金についての知識を学んでいきます。じゃあここでもう一つドラマを用意いたしました。順風満帆なキャリアのはかりでしたが、ある事情によりそのキャリアに不安がよぎり始めます。そこではかりは奥さんと家計を見直す相談をするんですが、そこで出てきたのは住宅ローンの借り換えのお話でした。ではお聞きください。
うちも家計を切り詰めた方がいいかもな。
そう？ それなりにやりくりできているじゃない。
まあ豊かな老後を送りたいだろう。今の家計に無駄がないか一度見てもらおうよ。こうして私と妻はその週末、旧知のファイナンシャルプランナーを訪ねた。
老後資金を考えると危機的な状況ですよ。
え？
世帯年収こそ1000万円ありますが、金融資産が500万円しかないですよね。実は年収1000万から1200万円のご家庭がお金を貯められないケースは多いんですよ。
自腹での接待に週末のゴルフ、出世のためにかけてきたお金は多いし、妻は海外ブランドのバッグを買うのが好きだ。それが浪費につながっていたらしい。
この際住宅ローンを借り換えた方が良さそうですね。
10年前に借りた30年の住宅ローン、早く完済しようと繰り上げ返済はしてきたが、借り換えは面倒な手続きが必要だと思い考えてこなかった。金利は 2.5% の固定で、昔上司に俺の頃は金利が 8% だった、恵まれてるぞと言われたんですが。
基本金利は当時とそれほど変わらなくても、競争で銀行が金利の引き下げ幅を広げてますから。ネット銀行の変動金利だと年 0.6% を切るものもありますよ。今のままの金利で残り16年分の2000万円の支払いをしていくと、返済総額は2429万円ですが、仮に 0.599% の金利で借りれば総額は2100万円を切ります。借り換えの数十万円の手数料がかかっても十分にお釣りがきます。
でも16年も金利が低いままって考えられるんですか？景気が良くなれば金利も上がるでしょう。
金利リスクを避けたいなら10年間の金利固定住宅ローンもありますよ。年 1.10% の金利を適用している商品で考えると総額は2182万円ですね。さらに10年経った時点で残りを全部返してしまうのも手ですね。
10年あれば作れない金額じゃないか。なるほどな。
はい、以上ドラマその2をお聞きいただきました。このドラマの部分なんですけどね、僕この本読んどいてよかったなと思ったんですよ。というのもですね、おそらく僕が50歳で住宅ローンを持っていたら借り換えとか発想が出なかったと思います。まあ今の50代の方の中にはですね、まあはかりさんと同じように住宅ローンを組んでいる人もいるかもしれませんけど、まあこうした見直しをしてみると、まあ、意外に老後をより不安なく過ごすための方法が見つかるかもしれません。まあ今は銀行やローン会社もね、無料相談を受け付けているところもあるので、そういったところをね、ぜひ活用してみてください。まあ僕もね、まあ住宅ローンは持ってませんけど、携帯電話のあのプラン、あれをね長年買えなくてそこそこの金額を損したことがあるんですよ。まあそういうこともね思い出しながら、住宅ローン組むときってこういうこと考えるんだなと勉強になりました。さて、まあ、そろそろまとめに入ろうと思うんですけど、僕はまだ30代なので、まあ、真剣にね、老後のこととか考えていなかったんですけども、若いうちからこういうことを考えておく方が良さそうです。タイトル通り、定年を控えた人、50代が迫っている人以外にも、ぜひ読んでほしい一冊だと思います。では、書籍情報です。どうする定年？50歳から巻き返し、まだ間に合うマネー対策。日経ベリタス編集部長、集英社より税別1296円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。若い方なんかはですね、あのタイトル見た時に僕には関係ないなとか私には関係ないなって思うかもしれませんけれども、今回ですね、あのこの新刊ラジオを撮るにあたって、まあ、僕とディレクターとあと役者の方々何人かお呼びして作ったんですけども、みんな大体ですねアラサーなんですよ。あの女性の方はちょっと年齢不詳なんですけど、であの老後のね、あのなんかこうお金とかって考えてますって聞いたら、いや考えてないですねと、僕を含めてみんながそう言っていました。 でね、そこでちょっと僕考えたんですけど、若い世代の方、自分のことを考えられなくても自分の親のことを考える上でこの本役に立つんじゃないかなと思いました。まあ今アラサーの人というのは大体親御さんがね、まあ、50代60代もうもっといっちゃうとね、もうすでに定年されてるかもしれませんから、そういった人にですね、まあ、親御さんがあまり本を読まない方であれば、お父さんお母さん実はこういうのがあったんだよって教えてあげるためにもこの本は役に立つかなと思います。そんなこんなで、まあ、ぜひ定年問題、老後問題、お金の問題、他人事とは思わずにですね、自分のこととして捉えてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。